おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
さあ、んで次が？
次は。
タッキー。
僕今読みましたよ。
あ、じゃあ。
いや、次は僕読みます。かけろうさん。
かけろうさん。
はい。かけろうさん2回目
や。2回目。
2回目や。
はいはい、
次はちゃんとね、はい、読ませていただくので、かけろうさんすいません。はい。
頼みますよ。どちらを頼みますか。
じゃあいきます。1話目、インパクト。1話目に印象的。1話目がディープインパクトやった作品募集コーナー当て。その日人類は思い出した。インパクトに支配されていた恐怖を、第1話にとらわれていた屈辱を。マオグの皆様、毎度お世話になっております。
今のは進撃の巨人な。
あ、これは僕も気づきましたね。
あ、そう、うん、分からへんな俺。印象的な第1話作品ですが、こういうのでもいいのでしょうか、かっこ不安。ちはやふる、末継ぐゆき、お願い誰も息をしないでのモノローグから始まる第1話。読者が突然試合場に放り込まれる、緊迫感あふれる導入、百人一首の真剣勝負サイドから入るエキサイティングなつかみ。このシーンは本作品のクライマックスであるコミック全50巻中第49巻の最重要局面へつながり、読者が連載を追った15年間と主人公たちの青春の6年間を一瞬で結ぶ激烈エモいシーンでもありますと、ガム、ラストオーダー、キシロユキト、ガンムシリーズ第1部、ガンム無印の、最終パートがなかったことになり、その部分のリメイク的に始まる第1話。ただしリメイクだと分かるのはしばらく読んだ後、無印の急展開部分から始まり、ここはどこ、現在はいつ状態で読ませる軽いめまいがするリブート。北斗の拳、いちご味、雪と妹、川田雄志、北斗の剣という強い振りの効いたつかみ。そして、田中圭一先生、春樹先生や、池田先生の絵を初めて見た時のような、画風があれにそっくりという驚き、出落ちで終わらない衝撃力ですと3作品挙げてみたのですが、こういう終わりまで読んでから改めて読み返すと印象的だとか、シリーズ第2部の1話ってそれ第1話なのとか、スピンオフとかパロディのインパクトって元ネタ側の手柄じゃねえのなど、突っ込まれそうな第1話でもよかったのでしょうか。第1話って奥が深いですね。ではまた。以上です。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ確かに今回のテーマとはまあ合ってないっちゃ合ってない、
ね。まあ、ちょっとね、まあかけろうさんも不安というのは書いてましたけど、まあ、ちょっとズレはしますけど、まあ、1話目っていろいろあるねっていう、
そうやな、確かに1話目一つとってもな、いろんなパターン
が、
確かにちはやふるもな、最後まで読まんと1話の、確かにというのが分かるっていう、
50巻も出てるんですね。
そうやな、いや俺も知らんかった、
でほんまにだからこれはこれを描きたいっていうのがあったんやろな、
ま
あ
そうね、
最後の。だこれはほんまになんか、まあ、僕らの今回の意図とは違うけど、
うん、
読み追ってた人はめちゃくちゃいいですよね、ほんまに。
そうそう、ね、
なんかすごいなんか来るものがあるよね、
うん、
そこの、
まあ、そうやな、まあでも20世紀少年とかも冒頭で、
まあ、結局
描かれたやつも、まあ、
どっちかが近いよね、
途中で、
うん、
そうやな、
分かってきます
もんね、これあのシーンやってんや、
そうやな、
うんうん、
それに近いな、
うんうん、
でも確かに
1巻から50巻49巻でやっとって相当長いですよね、う
んうん、確かに。だから最後のその分かれへんけど、
うん、
試合は決まってたんかな、
うん、ああなるほどね、
最後だけは。
まあでもシグルイもそうやな、
ああそう
か、
なるほど、
ああ
そうか、最後の戦いを冒頭
に、ああそうか、うん、その見せ方は結構でもちょっと違うか、これはそのシーンが何か分からんまま来てるんやな、だってシグルイはだって、
まあそうやな、
うん、ちょっと違うのは、う
ん、確かに、そこは、確かにその大事な試合、何の試合とかは書かれてないまま、
うん、
そうそうそうそうそう、
お願い誰も息をしないでって、
うん、
なんかカルタをしてるっていうコマだけ描かれてるから、
うんうんうん、
だから何かは分かれへん、うん、確かに、
う
ん、
またちょっと違う感慨深さはあるな、これは。
なるほどな、
うん、確かに1話目って結構やっぱりこう全部読んでから分かる1話目はちょっとな、
また
あれやね、深いな。
ガンムもこれ
ガンムは
は読んだことなかったけど、
ない、
ない、俺もない、うん、
あの、うん、ガンム無印の方の1話だけ読んできたけど、
はい、
はいはい、
まあでも今回の内容とはちょっと関係ないから何も喋ること
がない。ああなるほど、うん、でもガンムっていろいろ種類があるってこと
みたいな、ね、まあだから無印とそれをセルフリメイクしたやつ、
うん、そういうことね。
津田さん絶対ラストオーダールビー売っといた方がよかったでしょ。
いやちょそれちょっとちょっといやちょっとなちょっと見せたら、うん、これはいけるやろと思ったけど、うん、ねでもそうかいろいろあるな、
うんうんうんうん、
まあ、でも北斗の拳1話味は別に大丈夫かな。これは1話目、
うんうんうん、
というかまあほんまに、まあ、これギャグ漫画、ね、
ギャグ漫画、
うん、はい、パロディのギャグ漫画でしょこれは。
へえ、うんうん、そんなんがあるんですね。
めちゃくちゃ絵似てるから。
あ、そうなんですか、うん、え、すごいな。
この下ですよね、なんかいろんなもん出してます。違う、
いや知らん。
あ、違う。
え、この川田先生、
川田先生なんか北斗の拳以外もなんか出してたような気します。
あ、ゆきと妹、
うん、
あ、どっちが絵なんか分かれへんけど、
多分絵は川田先生の方じゃないかな。
あ、うんうん、そうな
の。あ、似てる。
あの絵のままギャグになってるんですか、
う
ん、
そうそうそう。最初の方はなんかサウザーが主役みたいな感じ、うん、
内容は
ギャグ、
ギャグだけ、
うん、
だから全然本編とは関係ない。
まあ本編であったエピソードをあのギャグテイストになんか変換して、
ね、
うん、描くとか。
まあでも確かにな、ちょっとセコはあるよな、うん、読みやすいやん、
まあまあ
ま
あ、
だって、
まあ、確かにね、
そういうことやね、だから、
うんうん、でもまあ全然あの1話目パッと読んだ時の衝撃はすごいと思う、
ね、うん、ああなるほど、
同じ人書いてんちゃうんっていうぐらい、
まあ、
似てて、
うんうんうん、
でしかも北斗の拳でギャグやってるって、
確かに
衝撃やと思う、
世界観反対やもんな、
う
ん、
そうそうね、
真反対やからな、うん、
もう好きな人ほどおもろいでしょ、
うん、確
かに、
うん、そうだと思う、
ね、
こいつにこんなことさせるんだ特にサウザーとか、
うん、まあ確かに
全然おちゃらけてないキャラ
やつ、はいはい、
マジのキャラやから、
うん、マジの悪いやつ、
え、愛ゆえに苦しむならば、
あ、そうそうそう、
そのキャラやな、
うん、
で内臓反対のやつやったっけ、
内臓反対か分かってない、
なんか心臓非行無理なやつじゃない、
そうやな、
サウザー確か、うん、
そうそう、そいつがめっちゃなんかもうギャグ、うん、ギャグ、まあ、マジなんやけど、
はいはいはいはい、
ギャグになってるみたいな感じだけど、
うん、え、ピラミッドは？
ピラミッドあるよ。
あるよ。
一室そう、あのくだりもある。
あるんや、ちゃんとな。まあ名シーンやから、名シーンとか有名やからな。そうそう、うん、なるほど。
でこれなんか俺が読んだの、単行本一巻の試し読みみたいなんで読んだんかな。
はあはあ、
だからなんかあらすじ、登場人物紹介のページとか、
はあはあ、うん、
あれのなんかあらすじの部分がおもろくて。
ほう、う
ん、なんかまあ、北斗の拳やったらなんか時は何年、
うんうんうん、
世界は何々に包まれてみたいな、うんうんうん、でそういうなんか客観的なあの文章、
うん、
いや普通はな、
うんうん、
やけどなんか世界はなんか滅んでしまったでも頑張りますみたいな、主観と客観がぐちゃぐちゃになってるあらすじ書いててなんなんこのあらすじって
なるほど、
おもろそうやな、ちょっと読んでみたい、
気にはなるね、うん、まあ、
それはおもろかった
な、なるほどね、
いちご味、
いちご味、
ね、ちょ
っと、まあ、俺これ昔も読んだことあってんじゃん、
あ、ほんま、
あ、そうなん、
改めてちょっと読んでんじゃん、なるほど、まあ、知ってた方が絶対おもろいけどな、
まあ、そうですよね、うん、
そうやな、
うん、
うん、なるほど、はい、いや、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ続いて、
はい、私
タッキーのちょっと、
はい、いやー、そうなんすよね、まあ、いろいろ迷ったんすよね、
ま
あ、
ま
あ
ね、
迷うな、うん、
これ迷った、いや、まあまあ、めっちゃ最近の部分で言うと、
うん、
あのまあ、ちょくちょく僕漫画群も出してるんですけど、例えばフリーレン、うん、早々のフリーレン、
まあまあまあ好き言ってたね、
まあ、最初の始まりとかは、
確かにな、あれも1話はつかみあるよ、
結構まあ印象的だったというか、だいたい今の世の中ね、
うん、
そのなんかこの冒険だ、転生ものとか、うん、で冒険、ね、まあ、魔王を倒しに行くぞっていう物語が主流の中も、うんうん、倒し終えたとこからスタートするっていうのは、
ああ、そうか、そういうことね、確かに
斬新やなと思いましたし、
そういうことね、
であとはその、うん、推しの子とかも、
はいはいはい、
うん、でもそう知らないけど、まあ、話題になりましたけど、話題になってるな、
僕もハマって、あの実はもう今漫画全巻買って、
ええ、
追いかけてはいるんですよ、
電子やろ電子やろ、本棚
見ないよ、毎回僕の家の本、
いや俺ちょっと気になってるから、ちょっと借りれるんやったらっていつも思う、
ああ、なるほどね、
そうそうそうそう、
まあ、ごめんなさい、ね、
そういうことね、
そうそう
そう、
でまあでもまあそれちょっと最新すぎるし、うん、なんかこう自分の自分がなんかこの、まあほんまに自分が何にも気にせずに、うん、でも印象残ってたなって未だに思うなみたいなのを探した時に、
うんうん、
一個だけ出てきたのが、
一個だけ出てきた、
あのそうそう絞って絞っていって、あ、やっぱこれかなと思ったのは、
二人エッチ
誰もな、誰もが印象的
な、すっごいエロいの始まった
。学生の時ね。うん、わかるわかる。
さっき二人エッチでいいの？
違う違う違う違う。なんで勝手に。
じゃあ次のお
便り。違う違う、待って待って待って。
ありがとう。
僕も言ってないの。全部タイトルもキツネさんしか言ってないの、今。
違う。
いや、でもあの当時、だから僕、二人、
どの当時？
二人エッチを呼んでた時に、あの、同じく。
去年。
去年じゃない。ちょっと、この年で二人エッチ呼んでるの、
俺。この年初めて呼んだ。手震えて。手震える。ちょうどいい。
やばいやばい。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
手の震え
ちょうどいい。ちょうどいいんじゃないね。股間に手を当ててちょうどいいじゃないの。
珍しいな。40枚ちょうどいい。
この年で2人エッチデビューはちょっとね。
確かに。
ちょっとピュアすぎるかな。
ピュアすぎるな。
うん。
じゃないね
じゃない。あの、ま、だ高校生ぐらいの時に初めて呼んで、めちゃめちゃ1話。
何二人エッチ
なんすよ。二人エッチ引きずりなんですよ。二人エッチ引きずりなんですって。
時間ないから。
分かってますよ。
長いよ、二人エッチ。
伸ばしてんな、キツネさんですよ。ずっと二人エッチを引き出してるから。違う違う。でもね、確かに、そう、二人エッチも呼んでたし、その、今から、
こっち
高校の時にね。
俺やったら右手で呼んで、左手で腰やけ
どね。
違う違う。
ちゃうねん。
ちゃう
ねん。
ちゃう
ねん。ちゃうねん。二人エッチは確かに呼んでた時期なんですけ ど,
けど
その時一緒にそう置いといてください、うん、
置いとかして
ちょっと置いとかしてその時にあの同じようにハマったのが、うん、そうエンジェル伝説だったんですよ。そう、
はいはいはい、
だからなんか今で言うとあんまりかもしれないけど、い
や
い
やリクエストで来てたよ、
来たで、
あリクエストも来てましたよね。
俺も呼んでた、
呼んでました、
うん、不良のやつやんな、
まあ、不良とか、まあ、主人公はめちゃめちゃピュアなんですよ、
見た目が怖い、
そうそうそう、ね、顔がとりあえずもうとんでもない悪魔みたいな顔でおるという、まあ、北野くんっていうね、
は
い、
眉毛ない
眉毛ない、そう
オールバックのね、
そうそう、なんで眉毛ないのかって思うんですけど、
あ、それは説明ないんや、
それはいや分かんない、僕も、ね、途中までしか覚えてないから、だから今回1巻だけ買って、
まあ、買ったまた
第1話はどこまでやったかというの、
さっきうち1巻ばっかなるぜ、そんな1巻ばっか買ってた
じゃあ電子やから、
あ、それもあ全部本で買えよ
じゃあそれで、第1話読んだら、うんうん、まあもうまさにだからその第1話の部分で、うんうん、まあ、このエンジェル伝説の、うん、まあなんかその序盤、まあ、僕が読んでたところの限りの部分ではなんかこうやっぱりちゃんと詰まってたなという気はしますね、
1話が、
まあ、まあもちろんその自分の自己紹介、主人公がどういう人物なのかっていうのと、まあ、ちょうどだから転校してくるとこが始まるんですよ、
うんうんうん、
新しい学校に、うんうんうん、北野くんがね、うん、でもうそのもう校長とかすらも、うん、なんだこいつはみたいな、うんうん、すごい成績優秀で、ね、その真面目な子が、うん、まあ、資料としてあの来ると、
うん、
いや我が校としては楽しみだね、うん、みたいな感じ、うんうん、でも顔がよく分かってないんですよね、うんうん、写真かなんかないのか、
うんうん、
ほんでコンコン失礼しますみたいなので入ってきたら、うん、なんだ君は失礼だみたいな、いきなりこうどうやされるって
失礼だって知らん
か
な、そんな
何者だみたいな
失礼だ
そうだからなんかこう、うん、高校生の時に、うん、その顔がこう、うん、悪いっていうだけで、うん、こんなに失礼になるっていう、
失礼になるってひどい話やな、
確かに、ね、
周りがひどすぎるわけですよ、
反応もね、
そうそうそう
含めて
で、新しいその転校してきて、
うんうんうん、
そのまあこう配属されるクラスがあって、うん、まあ、自己紹介して席座るじゃないですか、
うんうん、
でまあ、あの休憩時間とかにちょっと喋って、
うん、
仲を深めたいなみたいな本人は思ってるんですけど、うんうん、この同じクラスの子たちは先に動いたらやられるだってもう休憩時間中微動だに動かないんですよ
ちょっとでも刺激したら殺されるみたいな、
殺されるみたいなビビり出したりするっていう、なんかその、まあ、極端なんですけど、うん、なんか顔、うん、顔面一個でここまでなるみたいなやつにすごいこの面白くて、
勘違い系漫画、
勘違い系漫画で、うん、まあ第1話ではいやその勘違いが広がって広まって、うん、もう第1話でその学校の番長をもうやっつけてしまって新番長みたいに勝手になっちゃうっていう、
もう1話でそうなん
だ、もうそこまでいっちゃうんですよ、だからその そこまでのテンポ感も良かったし、
そうか、もう番長になってるからね、これからどうなっていく
のか、まあ、本人は番長になった気はない、
ないけど周りが認
めたみたい、周りがもう勝手に番長になったっていう、
確かにな、
そうそうそう、でそこからじゃあこの子どないなっていくんやろみたいな、
うんうん、
もう期待もありつつ、
うんうん、
でも、まあ、そもそもおもろかったっていうね、
うん、
まあ、そういうのであの高校の時にドハマりしたなっていう、
ほとんど覚えてない俺、 読んだことあるけど
基本ギャグなんこれ
って。ギャグです、ギャグです。
あ、バトルとかはあるん、
あるんですけど、
なんかあれじゃないの、
なんか勝手にバトルになってるんですよ。
なんかラッキーマン的な。
そうそうそうそう、
カメレオンとか。
あ、そうそうそうそう、
第1話でもその、はい、北野くんがなんか校庭に落ちてるゴミとかを拾って、うん、もう誰だこんなのみたいな、うんうんうん、ほんでなぜかその近くにあの木がバキって折れて倒れてるんですよ、うんうん、でもこんなのもうダメだよ危ないよみたいな木持ってガーッと歩いてたら、うん、番長グループが先にいて、うん、で番長グループが要はその北野くんがまあ悪魔の顔して、うんうんうんうん、木丸太持って襲ってきたみたいなそう勘違いしてなんだかねみたいなって
周りは勝手にあったことして、そうそうそう、なるほどな。主人公はだから何も別に普通のことを
してるんやけど周りが勝手に倒れていくみたいな。
なるほど、
そういう感じなんですよ。
まあ、これリクエスト来たからそうやな、ちょっと楽しみよな。楽しみ、
まあ、まあちょっとね取り上げたいなと思いますけど、う
ん、これでも結構続いてたんやな。
いや
結
構10ぐらいじゃない。
まあまあでもそんなもんやと思いますけど、イメージ僕もイメージは、ね、
あんまなんか 長いって言っても、うん、それぐらいじゃないかな、う
ん、いやなんかね、まあ、途中でちょっとだから僕は尻すぼみして、
うん、あ、まあ読んでないんか、
最後まで読んでない。
これでもなアイディア出すめっちゃ難し
い。いやそうそうそう
そうやな、うん、ネタは尽きてくるからな、
うん、ずっとボケなあかんわけやろ。怖い顔で何起きるか大喜利をずっとしていか
ない。そうそうそうそうそう、
これきつそうやな、まあ、
確かに
な、
うん、同じようなこと何回もできへんしな、
う
ん、
そうそう、
やっぱ限界があるよな、
うん、限界がある、うん、だから僕もなんかちょっと限界を感じて離れていっちゃった感はあるんですけど。
でもなんかさ、あえてその限界を感じたよな。
え、
読んでいく中であ
、ここ
あ、ここ限界あるわみたいな。そうそう、
確かにそれを見ながら読むのも面白い。
なるほどね、
そうそうそうそう、違う楽しみ方にはなるけど、
うんうんうん、まあ、ということで、まあ、僕はエンジェル伝説、
ね、エンジェル、あ、でも意外やった、
はい、そう、意外でしょ、う
ん、これも、
まあまあ、タッキーともエンジェル伝説の話なんてしたことない、
は
い、
かもしれない、確かにないですね、
まあ、言うたら二人エッチの話もしたことない
けどそれは言わずもがない、う
ん、でも、うん、ない、読んでるイメージがない、
うん、あ、ほんますか、
うんうん、
もう高校の時はドハマりしましたね、
うん、まあ、時代なんかな、
まあ、そうかもしれない。
あ、
ま
あ、
エンジェル伝説はな、またやりたいと思って
る。そうですね、
お便り来てるからね、
その時はじゃあ僕あてがっていただいて。
あ、そうやな、
はい、
ぜひそうやな、うんうん、その方が絶対
そうしましょう、う
んうん、はい、
さあ、じゃあタッキーはそういうことで、じゃあ引き続きお便り、
お便り、
はい、お便りの方ね、
はい、次がピンクの太ももさん、
はい
はい、はい、第1話目が衝撃的な漫画、
うん、
メッセージ本文、タイガさん、キツネさん、タッキーさん、こんにちは、ピンモモです。
こんにちは。
こんにちは。
1話目が衝撃的な漫画だと思うものが2つありまして、ほうほう、1つ目が講談社別冊少年マガジンで連載されていた諫山はじめ先生の進撃の巨人で、2つ目が集英社週刊ヤングジャンプにて連載中の原作赤坂明石、
うん、
作画横槍綿吾の、綿吾氏の推しの子、
うん、
ああ
分かる、
出てもうた、
グロと非道さがある漫画、ある意味歪んだ快感のある漫画で、快感原則に、乗っ取っていない展開に引き込まれました、うんうん、通常の少年青年漫画に対する違った角度、期待感、そして作品全体に緊張感を感じた漫画だと思います。それではまたお便りします、ピンクの太ももより、と、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
なるほどね、
まあ、進撃の巨人はでも俺も浮かんだな。
あ、やっぱりそうですか、
まあ、まあな、まあ、好きやしな。
そうやな、
確かに印象は絶対あるよな。
いや、まあそりゃそうでしょう、
ちょっと1話覚えてないけど、
うんうんうん、
巨人出てくるんかな、1話目と、
あの1話目の一番最後で、あの壁の上からでっかい巨人が顔出してるところで終わる、
はいはいはいはい、じゃあもうそれはもう絶対引っ込まれるよな、気にはなるよな、気にはなるよな絶対、
うん、
あ、確かにそうか。
あとなんかやっぱ巨人の概念を覆した感じあんのよな。
ああ、なるほどね、うん、なんか確かに
巨人っていうもんって
ゴーレムみたいなイメージ、
うん、いや、なんかもっと神話的な、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうこと、
うん、ちょっともっちゃりしたおっちゃんっぽいやつやけど、うんうん、進撃の巨人
猿みたいな感じ。
え、
あ、ちゃうか、あ、そうか、あ、ちゃうわ、
だもうちょっとなんか、あれか、あの知的な感じのイメージ
があるんですよ。そうそうそうそう、
皮膚が見えてるような感じやな。
皮膚が見えてる、
いや、それは進撃巨人の話
じゃない、
じゃなくその従来の俺らがイメージする巨人って、
はいはいはい、
なんかそういうもっと普通の感じやねんけど、なんかこれってなんかもう顔がなんか、
まあ、そうな、
生々しい、
皮がないようなね、
まあそれは あのそいつだけなんやけどな、皮がない巨人は。お前何巻か読んでるやろ、お前なんであいつしか覚えてないの。
あいつ印象的じゃない。いや、なんか読んでる中でも結構インパクトない、うん、顔もあいつ、
うん、
あいつのもう指定なの、
あいつ
そう、トータルの巨人のことではなくて、
じゃお前読んだところって
目方出てて、
でっかい目方出てるやろ、
目方出てる
もっといろんな巨人いっぱい出てるから、
いっぱいあったじゃないですか、
確かにな、あ、まあ、続けて、
そう、だからなんかその巨人の表現がやっぱ新しい、
うん、まあそうでしたね、ま、それはほんまに思う、ま、なんじゃこりゃと思いましたもんね。
しかもなんか巨人って、うんうん、なんかちょっとテーマにするにはちょっとダサくない？
うんうん、わかる。
な
ん
でタイトルもちょっとなんかダサいなってちょっと思うやん。進撃の巨人って
、確かに
ね。
やけどなんかこの内容の面白さと相まって逆にそれも全部よく見えるし。
よく見える。
うん、確かにな。え、タッキーも読んでる？
僕今借りてるんです。
あ、タイガーから？
う
ん、
そうそう。
なんか、ま、出方出てる？
読んでない。
読んでない。
読んでない。またあの貸してるけど読んでる、
ま
あ、
お前借りるだけやね
いやでも読みますよ、進撃はさすがに読む、
う
ん、
あ、そう、
うん、僕アニメで全部見ちゃってるから、
そうそう、
あ、そういうこと
ストーリーは知ってるんです、うん、ある程度。
え、アニメちなみに終わったんやった、うんうん、アニメも終わった、
ね、年末にちょうど 大きい感じで終わりましたよ、う
ん、あ、ほんで全部見てるの、タッキーは
見てます。
え、じゃあまあ内容してたらまあそうかし、
まあね、
そう、
いやでも漫画はちゃんと、
俺が漫画の方が面白い、
う
ん、
そうそうそう、
言って進めて漫画の方が、そうそう、
え、大河もアニメ見た、うん、全部、
ね、俺は途中から見て、
ああ
、ほんまに、ね、あ、そうなん、まあ知ってるからな、
そうそう、うん、あの終盤というか、
はいはいはいはい、
うん、まあ数年経つやんか、
うん、
終盤で、
そうですね、
そこぐらいからアニメ見始めて、
うん、
俺あの音好きやねんけど、進撃のね、
あ、音楽、
音楽、
あ、音楽、ね、
いいですよね、なんか雰囲気がめちゃ好き、まあ見たことないけど、
え、
いやいや、そ
う、
え、どういう意味、
見たことないけど音楽、
なんかでも有名なとこあるでしょ、うう、曲なんか、
え、主題歌の話、
主題歌じゃないんかな、あれは、
うん、主題歌って 何シーズンもやってるからいっぱい主題歌
あるよ
な、なんか進撃の巨人のなんかその、
俺全然
それ分かる、サウンドトラック的なやつですよね、
がなんかすごい
効果音、
効果音ではない
BGM、
BGM ね、
はい、
がなんかすごい、
あ、決まってるやつがあるの、
なんか
あります、まあ、ありますから、
一個、うん、これっていうやつあるやん、
ね、あります、あります、だから、うん、だから沢野ひろゆきっていうね、うん、いや、有名な作曲家さんの音楽なんですよ、
いいなって思う、だからすごい絵も綺麗ですよね、だから僕は一本ちゃんと見たことはないんですよ、
うん、
内容知ったら困るから、
うん、
でもちらほらはなんか見たことあって、
うんうんうん、
すごいなんか綺麗なっていう、
そうだ、まあめっちゃ見やすいけどアニメ、
うんうん、
綺麗なのが逆に俺合ってない、
うん、タイガーはその、うん、まあそれはあるんやな、うん、あ、なるほど、
ね、俺は思うから漫画を進めてい
く、うんうん、でも貸して読んでない、うん、
もう数ヶ月経つからな、
全然確かにね、うん、こうなんか
俺そのうち帰ってくるんちゃうかなって俺はずっと思ってる、
これはね、うん、あの僕読みたいと思ってずっと持ったままです、
申し訳ない、忙しいからな、まあ、時間もあるんやろな、うん、であとはあれか、さっき上がった
推しの子な、
推しの子は
危ない、語らんでよかったわ
ああそうか、ほんまやな、これはでもあれやな、そ
う
そう、やっぱ話題にもなってるし、引き込まれてる人多いんじゃないですか、
うんうん、
僕はちょっと全くうん、知らないんですけど、
うん、あ、ほんま、
名前はやっぱりよく聞くし、
その全く知らないんですか、
いや、あのタイガに説明してもらったか、
うん、
か別の人から説明してもらったか、内容はだから軽く知ってる、
うん、
そのアイドルのやつよね、
うんうん、
転生もんみたいな感じよね、
う
ん、軽く言うとね、
まあ、そうちょっ
とまた違う転生もんみたいな感じだとは思うんですけど、うんうん、だから軽く内容は知ってるんですけど、うん、引き込まれてる人が多いというか、
うん、
僕の周りでは結構、
うんうんうんうん、なんか僕はこれもともとアニメで入ったんで、推しの子は、
うんうんうん、なんか多そう、
まあ多いかもしれないですね、うん、
イメージは、
うん、でそのアニメの、まあ、ワンクール今終わった状態で、うん、もうこのあとまたツークールはどっかで始まるんですけど、
うんうんうん、
あのだからそのワンクール目はなんか結構そのアイドルの話に最後なっていったから、
あ、
なんかその、
はいはい
はい、だ最初の、うん、要は衝撃展開、うんうんから、うんうん、あ、なんか結局普通のなんかそういう話になっちゃうのかな、うん、みたいな勝手に思っちゃってて、ちょっと尻すぼみしてたんですよ、
は
あ
は
あ、でもなんかこの、まあ、漫画でちょっと先読んでみたらどうなんやろかと思って、うんうんうん、何気なくその最初の数巻買ったら、
はいはい、
あの思ってた感じとまた違う展開になってたから、
うんうん、
なんか、はあ、はあ、あ、これならおもろいなっていう、だからど ちかというとその芸能界の、うんうん、まあ、ちょっとこの闇深い部分だったりとか、もちろんその、まあ、主人公の本来のその狙いの部分だったりとか、うんうん、まあ、なんか結構いろいろとそういう部分がダークな部分もあるし、まあ、なんかこう演技バトルみたいなものも間で入ってきたりとか、うんうんうん、でその芸能界のことをなんかちょっとコアな裏側を、うん、挟みながら展開していくのは結構面白くて。
なるほど、うん、あんた前巻買ったって言ったっけ。
僕は今前巻買ってます。
読んでる。
読んでる
進撃の巨人4万と
まあね、確かにね、確かにね。
俺逆に推しの子そこでやめたんよな。あ、芸能界編に突入して。
あ、そっちでやめた。
途中まで読んでたって言ったよね、
うん、そうそうそう、読んでて、なんか芸能界編かと思ってやめたの俺は。
あ、だからもしかしたらあれかな、うん、だからそっからまた引っ込まれる何かあるかもしれんってことやな。
いや、どうなんでしょうね。
相性がある。
うん、まあまあ、相性はあると思います、うん、
まあ、でもタッキーは引っ込まれたよな、また、うん、
なるほど。まあ、でも1話だけに絞って言うと、うん、まあ、あの、まあ、1話でとある人が死ぬねんけど、
うん、
あ、そういう話になんねやとは思った、
うん、そうですね、う
ん、だから今までとは違う展開ってことやな、うん、
今までと
は、その今まで読んだようなものであるような物語の始まりじゃないってこと。
うん、まあ今まで読んだ
想像できないみたいな。いや、想像しなかった、こんなんみたいな。
いや、まあ、ざっくりしすぎてコメントしづらい。そうそう、なんか具体例あげて
あ、う
ん、まあまあ、でもその、まあ、読み最初の冒頭の読み口からしたら、うん、あんまり人が死んだりとかいう話ではないと、
うん、
まあ、想像もしてなかったけど。
ああ、そういうことね。まずそもそも
人が死ぬ話になんねやっていうのはびっくりした、うんうん、
まあ、確かに、うん、は見たことあるけど、うん、そんな感じじゃないもんね。
なんか第1話の時点では転生とかはまだない。
ああ、そうか。
そう、
ああそうかも、
うん、人が死んで終わる、
うんうんうん、確かにそうそうそう、うん、そこまでは、
そうそうそう、
うんうんうん、
ああ、そうか。やっぱり気にはなるよね、やっぱそれは。
まあね、
死んだところで終わると、うん、結局ね、
うんうんうん、まあ、ちょっとだから裏切られるんでね。
そうやな、
読み始めた。
そうやな、
うん、
なるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で次が、
はい、
はい、
じゃあ僕
タキ
か、じゃあ牛年さん、
はい、
のやつを僕が読ませていただきます。
はい、
印象に残った第1話、マンワ軍の皆さんこんばんは、牛年です。
こんばんは。
印象に残った第1話ということで、私の印象に残った第1話を紹介したいと思います。ヘウゲモノ、山田義弘さん。
あ、これ表現
物、表現物か、うん、ひらがなで平原物と書き表現物と読みます、うん、ということで、話の技巧的なことはきちんと語れませんが、当時の私の気持ちの変化を言うと、よくある戦国物ね、高をくくり読んでいたのがある展開になり、なんじゃこりゃ、マジかよ、やばいこの漫画、ちょっと待てとお祭り騒ぎになりました。大学生の時サークルの先輩からたびたび勧められて読んだのがきっかけで、それからは新刊が出ると出るたびに先輩と総称やばいとワーキャー騒いだのはいい思い出ですね、ということです。
はい、
以上です。
ありがとうござい
ます。
はい、なるほど。表現物、
はい、山田義弘先生言うたら、あの、はい、度胸星とか、
ああ、そうです、そうです、
望郷太郎と
か、はいはいはいはい、
あの絵やな、
うん、あーはー、
まあ、これもめっちゃ有名な作品なんやけど、
うん、
俺も読んだことなくて、
うんうん、
1話だけ読んできたけど、
う、
うん、なんかこの主人公が、
はい、
まあ、あの信長の部下なんよな、
うんうんうん、
でなんかそういう美術品とかそういうのがめっちゃ好きやね、
う
ん、だからなんかそういう他の武将とかの鎧とか見て、
うん、
うわ、この鎧いけてないな、もっとこうしたらええのにとか、
あ、
なるほど、
冒頭で思ったり、うん、なんか敵のその大将が、うん、茶器かな、
うん、
珍しいすごい茶器を持ってるっていうので、うん、
茶器って何、
まあ、お茶飲むときに使う道具一つなんやねんけど、だからそれをどうしても手に入れたいとか思ったりとか、
うんうん、
だからそういうほんまに
物が好きってことやな。
そうやな、物というか、うん、そういう、まあ、美術品的なもの、
うんうんうん、
が好きなやつやね、
うんうん、
しかも、まあ、ものすごい好きなよな、
うんうん、
その茶器もなんか
人のもん欲しがってんやろ、だってコレクションがしたいってこと、
うん、コレクションだけではないと、見ること
自体も好き、見るの
も好きやし、想像するのも好きやと思うね、一話目で見る限りは
な。なるほどね、
なんかもう最後もその 茶器を敵の将軍が持ってんねんけど、うん、その将軍がおるところが爆発すんねんか。
えおうおうおう。
でその茶器が飛んでいくんだけど、もうそれをもう必死でこう受け止める
、そんなに好き、
うん、もう見開きで真上からの俯瞰で、はあ、ボーンって爆発して茶器が飛んでる絵を描いて、はあ、それを必死に受け止めに行く主人公みたいな。
それなんかでも気になるな。
だから確かにね、う
ん、なんかほんまに、まあ、表に持ってまあ変なやつ、まあ、めっちゃ役やけど変なやつみたいな、うん、
ああなるほど、
変わり者みたいな、そう変わり者みたいな、いや当時としてはそういうのをなんか熱心に集めるとか好きなやつって変なやつみたいな、まあ、しかも武将というか武士やのに、う
ん、確かにな、
まあ確かにな、だからまあ現代でいうオタク、
うん、まあそうやな、コレクターとかね、うん、そういう感じや。
でも俺この中で一個、うん、1話でめっちゃ変な、こんなんあんのかなって思ったんが、
はい、
その茶器を持ってる敵の大将がおるけど、うん、そいつがこの主人公がちょっと話しにくんねんな、
はい、
あのなんか信長の指令で、
うん、
なんか茶器を譲ってくれたらなんかもう攻めあの戦うのやめようみたいなのを説得しに行くシーンがあるけど、はい、その敵の大将がスキンヘッドやねん、
はいはい、
ほう
やけどそう客人が来るっていう時に、
うん、
ちょんまげのカツラみたいのをかぶんねんけど、
う
ん、そのちょんまげってこの横に毛やって、
はいはいはい、で
後ろでくくって前にも、
うんはいはい、
その毛の部分言うたらなんか VR ゴーグルを後頭部からつけたみたいな感じのカツラをスポッてつけんねん、
耳当てするような感じで
感じで
パスポットね、
はいはいはい、その時代そんなんあんのかなと思って
確かにね、確かに見たことないわ、
後頭部からスポッて貼る、
うん、そんなカツラあるんかない
やそうやね
当時ね、
確かにな、
うん、これがだから俺ギャグなのかどうなのか、
うんうんうん、
あなるほどね、
うん、
分かりにくいな、
分かりにくい、
ね、まあそのストーリーを追ってないか分かれへんけど、
う
ん
う
ん、
でもギャグやと思うね、そのさっき言った俯瞰で爆発するときに茶器飛んでいってるときに、うん
はいはい、
同時にちょんまげも飛んで
る、う
ん、
ああなるほど、
じゃ結構ギャグ要素、う
ん、ギャグ強めじゃないか、
それやったら、
まあでも全体的にその主人公のドタバタ加減がギャグっぽいから
、なるほど、
全体的にはそういう感じなんやけど、
まあ、だからシリアスなシーンやけど、
う
ん、こうギャグみたいな感じやな、爆
発するってまあすごいことやからな、実際は、
あ、うん、いや全然知らんわ、
あのちょんまげが何やったんかなというの
ちょんまげ気になる、
めっちゃ気になる、
確かにね、
一巻で引っ込まれたのはちょんまげやった、
ちょんまげやな、
ちょんまげ、
タイガはな、タイガはちょんまげに、
それ何っていう見たことないけどっていう、
あ
だずっとなんか俺ちょっとスポッてはめる瞬間のコマ読み飛ばしてて、
うんうん、
その将軍が喋ってる時、うん、ずっともみあげとかにこう縁があんねんか、
ああなるほどね、
え、はいはいはい、これ何やろうなと思って戻ったらあなんかカツラみたいなのかぶってるわと思って、
ああなるほど、
カツラでもないねんけどな、
カツラでもない
はめてるだけみたいな、
あなんでしょうねそれ、うん、
まあ、ネタっぽいな、でも
そうネタっ
ぽい感じでは、
うんうん、
なるほどな、
そうか、うん、いや全然でもやっぱいろんな作品上がってるな、
いやそうっすね、
うん、知らんな、
もうそうやっぱ分からへんもんやな、はいはい、面白いっすねこうやって人から聞くのね、
いや面白い、そうそうそう面白い、
うん、
じゃあ後ろさんありがとうございます、
はい、いや
ありがとうございます、
はい、さあそして次が、
あじゃあ喫茶から、
はい、
読ませてもらいますね、
うん、
駆け込み、これはあれですね、コウスケさんから
ね、今危なかったですよね、
はい、逆になったな、
はい、はい、うん、熊本のコウスケさんがですね、
はい、
はい、企画関係のメールがいつもギリギリで申し訳ないです、なかなか思いつかず苦しんでおりました、第1話で引き込まれた漫画でしたっけ、ですよね、難しかった、藤田和弘、好きとしてはカラクリサーカス牛音虎が浮かぶのですが、第1話でドカンときたかといえばそうでもなく全体を通して良かったという感じです、総合艇は1話目でなかなかの衝撃を受けました、しかしその後がいまいち、あくまで個人の感想です、
うん、
だったのです、今回ノミネートならず、長くなりましたが私の1話目で衝撃を受けた漫画は寄生獣です、はい、主人公新一と寄生生物ミギーの出会い、その出会い方が衝撃でした、右手が乗っ取られるんですよ、 びっくりしました。え、乗っ取られるんですよ。びっくりしました。合ってますよ。合ってますよ。
合ってますよ。
合ってますよ。
誰のセリフ今？
今のは狐。今のは狐。
やとしたらおかしい。お前が呼んでてお前が合ってますよって。
呼んでるとって言っちゃったね。また完全に支配した寄生生物が同居人を食べる場面は度肝を抜かれた覚えがあります。ということで。熊本からは以上です。
はい、熊本からは以上でした。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
はい。
寄生獣は、
はい、
これも有名じゃない？
うん。
話題に上がったもんな。読んでないけど。
は
い、
うん。話題に上がったと。あ、今日？
いやいや、寄生獣でしょ。
寄生獣。
結構なんか話題には上がった作品とは思ってる、うん、僕は。
寄生獣昔取り上げたかな。
やった。あげました。
確か。
あ、うん、僕はあの。読んだ。一回だけ通ってます。
はい、僕もは読んでないけど、うん、なんかドラゴンヘッドとからへんの時に流行ってたイメージがある。
うん、なんかそう、だからそれ時代
いやちゃう。
だから結構だから若い時に流行ってたようなイメージがある。
うん
うん、僕はね、うん、イメージで読んでないけど、
うん、まあお前の周りちゃう。
かもしれない。
イメージという。
うんうん、そうそうそうそう。うんうん、でなんかでも実写化もありましたよね確か。
実写もありますね。
ね、
うん、アニメもあるし。
アニメもある。
そうそう、アニメもある、
アニメもある。
最近ネトフリでもなんかドラマ化されてるしな。
あー確かに、
韓国、
韓国のね、
うんうん、あ、そうなん、
う
ん、
そうそうそう、
リメイクってこと、
まあみたいな感じ、微妙に内容ちゃうらしいけど、うん、
へえ、うんうん、すごい、ね、
あれこれ第1話でもう乗っ取られてるんでしたっけ、右手。
あ、そうそうそう、
あ、そうか、もうそこまでいっちゃうのか、う
ん、ほんまに冒頭で、
うんうんうん、
なんかこの綿毛みたいなのが宇宙から降ってきて、はいはいはいはい、で新一がなんか部屋でなんか音楽聴いとったら、
うん、
なんか鼻からなんか蛇みたいなのが入ってして、でうわなんやこれって言ってバッて投げ捨てて、
うんうんうんうん、
そしたらそれがピュンって飛んできて右手で受け
た、うん、
そしたら右手の中入っていって、グニャグニャグニャ
グニャグニ
ャ、怖いよね、の中入ってくる、う
んうんうん、
でやばいっていうので紐でグーッ縛ることによって、もうそこまでしか規制できへんかった、
ね、あーなるほど、だから右手なんや、
う
ん、
そうそうそう、
で右やねんな、
右、あ、だからそれで最初初日は別に意味わからんかったけど、うんうん、なんか入ってきたけど傷口塞がってるし何やろうみたいな、
うん、
じゃあなんか翌日学校行ったら右手が勝手になんか女性との体触ったり、
お
なんか絡んできたヤンキーを勝手に右手でボンボン倒していって、
は
い
は
いはい、で何やろうって思ったら右手がパカーって割れて、うん、あのそういう寄生生物が喋りかけてくる。
なるほどね、
もう入った時点で怖いけどね、
うん、確かにな、なんかニュルニュルニュル、
そうね、そう、だそれと同時に、まあ、別 の, あの家でも寄生された
人が、はいはいはい、
なんか奥さ
ん
を、
う
ん、急に顔パカーって
、そう、ね、もう見事に割れてね、
奥さんの顔をバクって食べるとかな、
うん、ああ、え、右はでもいいやつやねんな、あ、ちゃう、
いや、いいも悪いもないね、うん、そういう生物、
あ、なるほど、うん、いいもん悪もんじゃないんや、
じゃない、
うん、
そうそう、ただの生き物やから、
そうそうそう、
あ、なるほど、うん、本能のままみたいな感じ、
そうそうそう、
へえ、
うん、だからその、うん、ほんまは要はあの他の
全身乗っ取られるんが通常ってこと
や、そうそうそう、
まあ、首から上を乗っ取るのが通常なん
で、うん、通常、
右は失敗した
と、そう、右手だけやから言うたら2つの人格になってしまう、うん、右と新一本体と、
あ、そういうことね、
まあでもそのもうそう失敗した後自分で自覚して、でもこうなってしまったからもうこれで生きるしかないぐらいの感じですもんね、
出られへんねや右は、
そうやね、
うん、
あ、
もう寄生してしまったらもう一体一体になってまうから、う
ん、なるほどね、
その本体から栄養もらわんとあかんし、
う
ん、
あ、そう、結構大変やな、
結構大変そう、
いやあれ右手結局ね、まあなんか便利そうに見えるけど、いや絶対困りますよね、右手があんなになったら、ね、
いやそうやな、
ね、
う
ん、確かに
何にでも困るよな、
何にでも困る、
何にでも困る、うん、それは、
うん、まあ、気にはなりながら読んでないって感じやな、
う
ん、
いや寄生獣は面白い、
面白い、面白いですよね、
面白い、
うん、10巻ぐらいやな、
そうそう、
結構コンパクトやな、
うんうんうん、いやようできてるよ、
うん、
あれはほんまに、
なるほど、うん、そうか、
まあ、1巻目のなその衝撃もすごい
から な、まあ、確かにね、
寄生して
きて
っていう
インパクトあるよな、
うん、
そいつどうなんやろって感じしますもんね、聞いてても、え、そパカーもその奥さんパカーンも1話目に入ってるのかな、
あ、入ってる入ってる、
ああそうか、
それも気になるな、だからその、うん、
そのな、やっぱり描写が面白いよな、なんか、うんうんうん、旦那さんが寄生されてて、うん、もう寄生生物になってるよな、うん、 でなんか片言の言葉なんか喋ったりとかしながら、うん、奥さんの方ガッて掴んで、うん、で あなたどうしたのみたいなこと言ったら、うん、顔に線入って、うん、ピシッって言って、うん、それが全体的にバカーって
開きます。だからそれは予想以上にこう開きますよね。そうそう、
で中に牙とかいっぱい入ってて、
それなんかインパクトあるよね。
あるある。
でこうバクンってもう一瞬で奥さんの顔面全部飲み込んで死ぬっていうな。
はあ、食べるってこと。
食べる、食べる、そう、食べるために生きてるからな、うん、人間を、
人を食べるんや、
人間が主食やね。
あらまあ、うん、あらまあ、あ、あそうですか。あ、まあそれはちょっと引っ込まれるのはやっぱ、
うん、まあそうですね、
一番いいね。そうそう、なんか少年好きそうやな、うん、やっぱ。
まあそうかもしれないですね。
まあ、もともとはなんかこの幽星からの物体 X とか、ああ、はいはい、いう表現に、まあ、近い。
なるほど、うん、
まあ、でもああいうの漫画化したっていうのはあんまなかったんちゃうか。
あ、そうですか。
そうか、う
ん、なんかがこう体内に入るっていうのはなんかまああるにはあるわけですよね。
あると思うな。
スパイダーマンとかも言うたら、
まあ蜘蛛に
噛まれてやから、まあなんか液が入ってってことですもんね、うん、細胞が変わってみたいな、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
まあでもあんなダイレクトにこの
寄生、もろに寄生な、
ね、そうな、完全寄生やもんな。
うん、
あ、ない、俺思い浮かべ
へん。いや、ほんまはあんまないかな。まあ、大学があんまないっていうのはもうまさにないんでしょう。
なんかな、まあ、うん、でも寄生獣に関してはさっき言った幽星からの物体 X が一番印象、うん、っていうか、あの影響を受けてる。
あ、受けてる。
なるほど。なんか犬の
寄生生物、はいはいはい、あったね、はいはいはい、
あれも、まあ、寄生獣にも映画にも両方出てくるし。
あ、へえ、うん、あ、犬パターンもあんねや。
そうそうそう、
今後、
うん、
はい、
まあ一回だけやけどな。しかも序盤に。
うん、そうか、うん。なるほどね。うん、そうか。熊本からは以上ということでね。
はい、ありがとうござい
ました。じゃあ
最後です ね,
ね。そうですね。
大河君が。
はい。
長くなりましたけど。
はい、
あ、お便りは以上か。
お便り以上です。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。本当にもう非常に感謝、はい、申し上げますね。
す
ね、ありがとうございます。
言わしてあげよう。
はい。ありがとうございます。じゃあタイガーが最後。
そうやね、うん、最後そうやな、2つあんねんけど、
はい、
まあ、シグルはもう言うてもらったし、うん、コナンももう言うたから、
うんうん、
一個がね、まあ、やっぱ悠々白書。
ああ、これ前言うてたからな、
う
ん、
そうですね、
うん、あれ何の時やったっけ。あ、悠々白書の時か
か
でしたかね。あの、そうそうそう、うん、具体的に語りたいというのは言ってましたからね、
は
い
は
い
は
い、
読み返して、うん、なんか改めてよかったみたいな言
う
たもんな、
うんうんうん、
まあ、一個予約書ね、
うん、そうそう、いや、これやっぱ登場人物むっちゃ多いねんな、
はい、
1話目で、
1話目で、うん、
でやけど、まあもちろんキャラの書き分け、 A 自体の書き分けもうまいっていうのもあるし、
うんうんうんうん、
まあ、キャラ出てくる人数多いってことはそれぞれの描写が短いやん、
はい、
まあ確かにね、
はい、けどなんかやっぱ一言二言喋らすだけでそいつがどんなキャラかっていうのを分からせるセリフ回しがめっちゃうまい。
確かに、
うん、あんま出てたイメージないわ。でも
キャラが
この前読んだとこやけど、キャラが
えめっちゃ出てるやん。だって
ゆうすけやろ。
ゆうすけ、
ボタン、
ボタン、
以上、うん、
いや、
稽古、あ、稽古か、
あの、桑原も出てる
んだ。桑原、あ、そうか、お母さんも出てるもんな。
そうそう、お母さん、岩本先生、
うん、あ、そうか、
竹仙、
竹仙、あ、
雪村のやつやな。
そうそうそう、
雪村、
コロコロコロコロコロ
あいつも出てる。あ、そうか、
そうそう、
いっぱい出てる。子供も出てるもん
な。子供も
出てるもちろん
ね、
うん、そうか、
うん、
確かに結構出てたな、
うん、そう、結構出てる。
主要メンバーがね、うん、結構出てます
よね、序盤の、
うん、そうそう。
で、ヒエも出てたし、
ヒエは出てる、
で、あのゴーキは出てたな。あと、バクケン、バクケンも出てた、
出てた、
お前の
第一話、
出てくる。
あとマキンタロも、
マキンタロ
第一話、
タルカネは、
タルカネ、タルカネも出てた。
なんかどっかに片隅に映ってた。何
ザコキャラベスト10。
そうそう、俺の好きなザコキャラベスト10
で印象に残ったキャラ。
テーマ変わってる、変わってる。
ああ、そうか、誘惑ね。で、まあ、キャラもいっぱい出てたけど、一言二言でキャラをこうしっかり分かるような、
分かる
ような、まあ、確かに言われてみればそうかも、うん、そう、
やっぱこう富樫先生キャラ作りめっちゃうまいから、
はいはいはいはい、
ちょっと喋らすだけでどんなやつかっていうのを分からせるのめっちゃうまい、
うんうん、確かにね。
で、あと、まあ、俺これ結構意外にないなと思ったのが、
はい、
まあ、冒頭ユウスケがまあ死ぬところから始まる、うん、で、はい、あれ俺死んだんかなっていうので、はい、何が今日あったっけっていうので思い出す、うん、回想シーンで始まる、
うんうん、ああそうか。
でいろいろこのユウスケとの絡み、いろんな人との絡みを描いていくけど、うんうんうんうん、第1話目でこんなに主人公のことをしっかり分からせる1話目って珍しいなと思って。
ああなるほどね、
うん、なんかもういろんな人との絡みでユウスケってこういう人間なんやなっていうのを、うんうんうん、めっちゃ分かりやすく描いてくれるやん、
はいはいはいはい、確かに確かに。
その1話目ってなんか主人公のためだけに費やした1話目って
ね、ほんまやわ。
それなんか意外にあんまない気すんね、
うん、第1話でっていうことだもんね。そうそう、まあ、確かにそうかも、う
ん、普通ってなんかこうストーリーのための引き込み方やけど、
うん
ねうん、主人公の説明だけの一話やね、
うん、うん、確かに第一話だけでそのユウスケの、うんうん、いやまあ、こうパッと見なんか不良な感じやけども、こう中はこうすごくね、そういい人なんやとい う,
う、
ねうん、いい、
まあそうな、うん、ピュアさという
ピュアさ、そうのもあるんだっていうの確かに全部わかりますもんね、
う
ん、
そうやね、あの一応、うんうん、だから冒頭で稽古と絡んで、うん、うわ汚ねえパンツうんこついてらみたいな、その稽古との絡みで、うんうん、まあパッと見の最初の見た目リーゼントでヤンキーっぽいけど、はいはいはい、あそうじゃないんやっていうのをもう一発目の人との絡みで分からせて、そっからもうなんか岩本とかに絡まれたりとかしてるけど、うんうんうんうん、あこいつ別純粋な悪ではないから、うんうんうん、岩本の方が悪いんやとか思ってない
、はいはいはい、確かにね、
なんか周りを取り巻く環境みたいなのもそこで全部描かれるし、そこが誘惑の1話目ってなんかいろいろ詰め込まれてて、
なるほどな、
紹介エピソードみたいな、ね、
そうそう、ゆうすけの、なんかあんまないんよな、
主人公をそこまでね、そうそう、一気に持っていくっていうのはないかも、
うんうん、
確かにそ
う。でかつその周りのキャラも一言二言でどんなやつかの紹介をちゃんとできてるっていう、
なるほど、
誘惑はすごい、
あ素晴らしいな、
あ確かに、あまあそうか、でも一回目読んだ時はそれ読み取られるよな、なかなか、
そうやな、
これ結構まあ大人になってからというか、う
ん、
まあ
ね、自分分析してるっていうとか、
無意識で、うんうんうん、あの感じてるとは思うね、
うん、そうですね、
なんか面白いなとか、あそうそうそうそう、なんか読みやすいなっていう
の、これが何かっていうのはちょっと分かりにくいよ、ね、そうそう、
改めて意識して読まんと分かれ
へん、はいはいはい、
確かにそうやな、う
ん、あ誘惑がまあ1個、は
い、1個ね、
でもう1個が、うん、バーサス、
ほう、
これ昔多分知らん言ったことあると思うねんけど、はい、あの原作が1、
モ
グサイコとかワンパンマン、
うん
うん、ワンで、まあ、作が別の人なんやけど、うん、これがなんかワン先生の作品って、
うん、
なんか今まであったようなことの組み合わせとアレンジの仕方がめっちゃうまい先生やなと思ってて、
うんうん、
なんかまあワンパンマンとかもなんかああいうヒーローいっぱい出てきてて、それだけで言ったらまあ
まあ、ありそう
アレンジャーだった
りするし、ね、
はいはいはい、
でそれのアレンジの仕方というか、うんうんうん、なんかモブサイコとかも思春期の子が超能力持ってるっていうのが、うんうん、まあありそうだけど、
うんうん、
それはなんかストレス度数で表したりとか、そういうなんかアレンジの仕方がめっちゃ上手やなと思うねんけど、このバーサスっていうのもなんかそういう漫画で、
はいはい、
もともとはあもともとで冒頭は魔王と勇者のおる世界観の話やね、
うん、
魔王という者ね、う
ん、であの魔王軍に人々が苦しめられてるから倒さなあかんっていう、うん、まあ、剣と魔法の世界、
お
で、はい、いやそこにひねりがあるのが、まあ、大魔王がおって、うん、その下に魔王が100人おんの、
うん、多いな
多いな、
で、うん、その100人を倒すために、うん、勇者も100人おん
の、おえー、あなるほど、やばいやばい、
はあはあ、
でもこの時点でもうおもろそうやん、
うん、面白そう、
今までなんかないひねりに聞いてる、
うんうん、
やけどまあ100人勇者集めて、はい、よしじゃあ今から魔王を倒しに行くぞって言って、うん、100人の勇者がチリジリに魔王を倒しに行くねんけど、うん、数ヶ月後勇者たちがほぼ全滅する、
うん、めっちゃどうなんのこれ、
うんうん、え魔王が勝っちゃうってこと
です
よね、魔王が強いってことだね、
魔王がめちゃくちゃ強すぎてほぼ勇者全滅するんやんか、
お
う
お
う
お
う、でその主人公の勇者の一人がおんねんけど、
はい、
そいつも魔王を倒しに行くねんけど、まあ、当然まあ負けんねん、で、なんか、崖から落ちて川に流されて命からがら逃げ延びねんか、お
う
お
う、
で、あのその勇者部隊とは別に魔法使い部隊もちょっと別のミッションで動いてて、
うん、
でそいつらはあの魔王たちが強すぎるから、
うん、
別の世界から魔王を倒せる人材を召喚しようっていうのを、うん、
出た出た、
なんか言ってたかも、
そうそう、
プライベートで、
いや多分
マンマン軍中かな、あでも聞いたことある、そこ
言ったことあると思う、はははで、そしたらその時にまあ魔王軍がちょうど追いかけてきて戦いになって、
うんうん、
やばいやられそうってなった時にちょうど召喚が完成して、
うん、
そっから出てきたのがむっちゃ近未来の装備を備えた銃とか持ってるやつらが現れて魔王たちを撃ちまくるっていうところで第1話終わる、
へえ、そんな第1話なんや、
面白そうやな、絶対
いろいろなんかひねってるやん、
はいはいはい、確かにね、
そういうな、まあ、100人っていう視点で変やし、で他の世界融合するって魔法と剣の世界と、
うん、
そういう重火器の世界と真逆の世界観が融合して、
うん、確かにね、
だこれほんまどうなんねやろうっていうのがむっちゃワクワクできる漫画だなって、
うん、気になる、ね、面白そう、気になる、気になる、
まあ、でもそれ100人倒してもまだ上におんねんもんな、
そう大魔王、
大魔王、ね、
大魔王、
そう、ね、
うん、それを倒さなあかんってこと
やな、倒さなあかん、
うん、
あでもこれ、まあ、第1話だけでも、まあ、かなりひねられてて面白いやんか、うんうん、でもこれ1巻まで読んだら、
はい、
もっとひねられてて、
うん、
このあわこれってあの召喚するっていうか、
うん、
世界ごと召喚してるから言うたら世界が融合したみたいな感じになってまうね
ん、そんな感じなんですね、うん、
だから言うたら、
うん、
あのその最新兵器を持ったやつらが来んねんけど、
うん、
実はそいつらも別のやつに絶滅させられそうになってね。
ああ、なるほど。
うん、それどうなんの？
ああ、はいはいはい。
そいつらもピンチってこと？
そいつらもピンチやね。
へえ。
なんかそいつらも助けてくださいって言うとくね。
はいはいはいはい。
でそいつらが相手にしてるのは機械のやつらやね。うん
うん、ああ、なるほどな。
なるほど。
でお互いこの戦うわけなんやけど、
うん、こっち行けんの？
三つどもえ？
やねんけど、うん、あいや言うたら四つどもえ、
四つどもえ、
お互いライバルが、
ああそうかそうか、うんうん、
実はこの世界、
うん、
2個の世界じゃなくてね、
うん、
8個ぐらいの世界が混ざってもうて
やば
だからやばい、でそれぞれの世界で人類が絶滅しかけてて、
うん、
いろんなジャンルの敵がおるっていうことが分かんねん、
はいはい、
まあ、言うたらなんか普通の俺らみたいな生活の世界でおる敵は大怪獣やったりとか、
はいはいはい
はい、なんかそういうのがいっぱい合わさって、
はいはい、
このごちゃごちゃした混沌の世界でどうやって人類の敵をそれぞれ倒していくかっていう話、
うん、面白そう、
面白そうですね、
まあ、じゃんけんみたいな感じやな、
そうやな、
簡単に言えば、
あ、まあ、確かにそうかも、
うんうん、実はこの俺ら倒され、うん、で絶滅仕掛けてたけど、うん、俺らの技術はこっちの世界の敵に効く、
はいはいはい、そういうこと、
可能性があるかも、
はいはいはい、
みたいな、
それ8は結構こんがらがるな、でも
どうなるんやろうっていう想像ができへんから、できへん、
確かにな、
うん、だからこそ読んでも、
うん、
読んでみたい、
2とか3だけやったらな、うん、まだありそうやん、
そうや
ん、
やつね、
うん、
はあ、
このひねり具合何回ひねってくるんっていうのがえげつないなと思って、
うんうんうん、
えこれは、
うん、
今連載中、
バリバリまだ3巻ぐらい、
あ
まだ全然やん、
全然追いつけますね、
でもタキはもうこれ読む前に進撃読んでな、
はい、貸さんからね、俺貸せへんから、
確かにね、
でもこれは気になるな、
気になる気になる、
うん、全然途中や、途中も途中や、途中
始まりか、読んでみよう、進撃読んでからね、
進撃
読
んで、
もう気になってるやろ、
もう気になってるから、
なんかやっぱ気にはなるよな、
気になる気になる、
うん、あそうか、
だから俺ワン先生好きやね、
はいはい、
このなんか今まであったようなのをどうひねってくんねやろうっていうのが面白いから、
うん、
この人の作品は俺ずっと追いかけたいなと思って、
うん、先生はやっぱワンパンマンが一番有名？違う、
まあどうなんでしょうね、
まあなんか全部同じぐらい有名な気もするな、
う
ん、
あまあモブサイコも聞いたことあるな、
僕はモブサイコ大好きなんですよ、
うん、俺も大好き、
うん、あそうなの、うん、両方読んだことないか、
うん、
そうかそうか、うん、なるほどね、
そう、まあ俺はこんな感じですかね、
はい
はい、まあちょっと長くはなりました、
ね、だいぶね、
やっぱ長くなったな、
長編長くなりましたね、
うん、まあどうだったかな、うん、なんかそのマンマ軍メンバーの、
う
ん、あの1話、
うん、
作品もあれですし、
うん、
こう
リスナーのお便りいただいたのね、
支部長にちょっと 遅れながら届いたから、
そうですね、うん、なんかいいなんか参考になったんならいいですけど ね、
なってなるか
まあ今今回取り上げたやつ全部ネットで1話読めるから、
うん、
あ
なるほどね、
だから支部長もよかった、うん、ネットで1話を読んでもらえれば、
うん、ジャンルは様々あったもんな、
うん、確かにね、いろいろあるね、
うんうんうんうん、そうですね、
はい
はい、
まあ、今日は今回は以上で、
はい、以上ということで、
はい、お疲れ様です、は
い、ありがとうございます、
はい、
じゃあね今月はもう終わったんですけど、
うん、
まあ、その5月の、
うん、
テーマ、
うん、
お便りということで、
はいはいはい、
新生活に持っていく漫画何っていうこと
で、ああ、はいはい、
これはまあ僕もタイガも発表したもんね、
うん、
新生活
の漫画前の回でってことですよね、
はいはいはいはい、タッキーの聞けてないから、
なるほど、ね、
これも絶対タッキー、
あ、じゃあ今から
いやいやいやいやこの5月12日、
はい、俺もう一回言おうか、
あ、そうそうそう、
いや、いや、だから、
うん、まあ、まあ、さらに30分
今日はええねん、
延長して、
延長せえへん、もう今日終わり終わり今日終わり言うてな、だからまたその今度5月12日締め切りで、
はい、
お便り募集してますんでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、マンワ軍は毎週土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。マンワ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便り、読んで月刊お便りお待ちしてますのでぜひよろしくお願いします。また、ブリッジカルタ、対戦者募集中です、よろしくお願いします。はい、マンキチ君のステッカーございますのでご希望の方は住所氏名記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
はい、
ということで、
はい、
いいですかね、
はい、
はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、皆さん今週はお便りたくさんありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今週です、
今週です、
はい、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
キセと
タッキーでした。
さよなら。